堀本裕樹17音の夜。
あとあのジンコがね、はい、冬の海辺であの風の形をしたね木を見つけて真似をするシーン、
はい、
うん、これは多分映画見られた方はかなり印象的なあのシーンとして思い浮かぶと思うんですけど、あの木っていうのは自然のままにあったんですか？
はい、
おーすごいですそれ、
はい、
うん、
まんまですね。
へ、
何もしてませんね。
へ、
でもああいう木を本当探して、
うん、
あのロケハンといって、うん、ロケ地を探すんですが、
はい、
まあ、後半はもう青森にしようっていうのは脚本で決めたんですね、うん、
はい、
僕あの撮影で行ったことがあって、その時のこう、まあ、空の何ですかね、あの雲を通した光の綺麗さとか、
うん、
天気が変わりやすくて、うん、表情がいつもこう変わるというか、
はい、
天気の空の表情が変わる、
うん、
それが良くて青森って決めたんですが、
うん、
あの風の形の木については、うん、あの脚本にも書いてるんですが、
はい、
見つかってない段階で書いてました。
へ、
でも風が強い町ってのはよく知ってたので、行ったことがあって、
うん、
できっとあるだろうと、
うんうん、
風が強いということは、うん、そういう風の形になってしまった木、
うん、
っていうのはあるはずだと、
はい、
それで探したんですが、
うん、
多分青森中探して、
うん、
最後に見つかりました。
へ、いろんな、よく見つかりましたね、
はい、いろんなシーンが見つかっていく中で、
うん、
あのシーンだけが最後まで残っちゃって、
へ、
なかなか見つからなくて、
はい、
途中これはまあいけるかなっていうキープのものはあったんですが、
うん、
どうもでも自分が初めに思い描いた、
うん、
風の形の木とはちょっと違う感じがして、
あ、監督の中でイメージがあったんですね、
はい、絵に描いてたんですけども、
はい、
それじゃない気がして、
うん、
で、まあ、でもね、もちろんその木だけを探すわけにはいかないので、
うん、
いろんなシーンを探しながら、いろんなシーンのロケ地を探しながら、
はい、
でふと本当にそのあの場所を通った時に、
はい、
目の端で捉え、
はい、
た感じがして、
あ
の映画の時 の、 あの、
はい、
宮崎あおいさんのようにちょっと止まってった、
はいはいはい、
スタッフに一緒に、ね、こう車に乗ってたスタッフに、
うん、
ちょっと止めてくれるって言って
うんうん、うん、
で降りてって会ったんですよ。
あ、素晴らしいですね。
素晴らしいですね。見た瞬間に、うん、まあ、これだと、
うん、
もうなんか出会ったみたいな、
うん、
なんか そこに待ってたみたいな
ねえ、もう最高の木ですよね。
はい、いや、もう素晴らしくて、
うん、
見た瞬間にもう、あ、ね、それだって分かっていましたし、
うん、
よく会ったなと。
本当ですね。
よく会ってくれたなって感じですね。もう青森を今更変えようがないぐらい、
うん、
それ以外のロケ地は全部決まったし、
はい、
よかったんですね、
え
ええっと、まあ、ですから青森で探すしかなくて、
うん、
それで見つかりましたので。
なるほど、
はい、
これは秘話を聞きました
ありがとうございます、
あとね、好きなシーンはラーメンを食べるシーン、僕好きなんですよね、
はい、
うん、そのジンコと荒木が駅のホームでこう出会う行き先をね、
はい、そうですね、
話しますよね、
はい、
うん、で元子が、
うん、
とんだ災難だったみたいな
言いますね
あそこ結構笑えたんですけど、うん、あのシーン大好きで、うん、ものすごくそれこそ自然体で、はい、3人がね打ち解けてて、
はいはい、
でその窓の奥にはやっぱり海があって、カモメがね、
はい、
たくさん飛んでるんですよね、はい、うん、
ところがあれもですね、
うん、
実はあの、
はい、
カモメは集めました。
集めた、そんなことできるんですか。
ですね、
はい、
スタッフで、スタッフの一人に、
はい、
餌付けの仕方をこう
へ、
地元の人にレクチャーしてもらって、
はいはい、
で魚を撒くんですね、海に向かって、
はい、
餌として、
はい、
そうするとカモメが集まってくるんですね。
なるほど。
でその集まってほしい場所に、うん、まあ、例えば1週間ぐらい前から、
はい、
こうある時間帯、その撮影の時間に近いところで撒くようになると、
はい、
自然に集まってくるようになるんですよ。
なるほどなるほど。
でその日ももちろん撒いて、
うん、
なので先ほどのひばりの話の時は、うんうんうんうん、あれはね何もしてませんけども、はい、カモメはそういう風にしました、はい。
そうなんですね、
はい、
いや自分でもいいとこついたと思いますねそうなんだ、
あとその、海辺でこう、うん、ジンコとハラキが並んでこう、はい、海を見てるシーン、はい、旅の途中で、うん、あそこでもカモメには集まってもらいましたね、うん、
へ
え餌付けがうまくなったスタッフが一人いて
スペシャリストが、
はい、
面白いですね、
でもあの実はあの、ちょっとその姿を、
はい、
実はあの、元子役の安藤サクラさんが見つけてしまったんですね、
はい、
あのラーメン食べてるシーンの時
はいはい、はい、
途中で、
うん、
あの見つけてしまって、
うん、やってるなと
笑い出しちゃったんですよ、
はあはあ、
それ僕は伝えてませんでしたから、
ええ、
出演者の人には、
うんうん、
カモメ集めてますなんて、
うんうんうん、
いやでももちろんあのカモメが映ってほしかったのね、
はい、
そしたらそれを撮影中に見つけてしまって、
うん、
安藤サクラさんが笑い出したんです突然、
はいはいはい、
ところがこっちは分かんないんですね、
うん、
なんで笑ってるか、
うん、
でそしたら同じ窓際にいたその楠梨さんも、
はい、
その見つけて、
うん、
楠梨さんも笑い出してなんだか分かんないんですよ、
はい、
で葵ちゃんだけ窓際じゃなかったので、
う
ん、どうしたのと、
はいはいはい、思いますよね
何がおかしいのと、
うん、
で言えなくて、
はい、
当然その僕の場合はその、うん、カットをっていう言葉をかけるまでは、
うん、
その役として、
うん、
そのずっとカメラの前にいてほしいっていう話をしてるので、
うんうんうん、
決してそのあの止めないでくださいと、
うん、
あのシーンを、
うん
っていう話をしてるので、
はい、
役としてその場にいながら笑ってしまったのは、
うん
ね、そのスタッフの姿を見て笑ってますから
そうですね、
その話できないじゃないですか、
うんうんうんうん、
で困っちゃってあの笑いすぎちゃってさくらさんは泣き出しちゃって、うん、でそれはちょっと僕は面白くてでそのままずっと回してたんですよもうで葵ちゃんあの人工役の葵ちゃんは最後までなんで笑ってるか分かんなくて、
うんうんうんうん
でまあ、やっぱりですからそこはカットしたんですけどそこの部分は当然でも、ラーメンを食べる前に実はそういう、あのエピソードもあってそれがあった上でラーメン食べてますね
なるほど
あのラーメン食べてるのも実はさくらさんが、
うん、
初めは違うものを注文したんですけども、
うん、
これはあの、ちょうどあのお昼時だったので、
うん、
出演者の人にはもうここでね、うんあのお昼で食べますと、
うん、
食べたいものを選んでくださいって、
うん、
あのそのお店のメニューを見せて、
はい
は
い、
で僕は多分一番これ食べたくなるんじゃないかなっていうものを一つ用意しといたんですね、
うんうん、
あの のれそれ丼っていうですね
のれそれ丼
、はい、のれそれっていうあの、うん、アナゴの稚魚なんですけどもアナゴの稚魚の、
うん、
シラウオみたいな、はい
珍しいです
よ、ねはい、でそれはなんか、うん、あのある時期しかあの食べられないんですけども、
うん、
でそれを、まあ、脚本にそれ書いておいたんですよ、
うん、
でさくらさんがなんかそののれそれ丼食べたいとかってなんか、
うん、
ある時言ったんで、
はい、
それ仕込んどいたんですね、
はい、
でそしたらあの葵ちゃんと忽那さんはのれそれ丼を実は頼んで、
うん
でもさくらさんは、さくらさんはもうじゃあのれそれ丼3つくださいって言ったんですが、
うん、
その後に急にやっぱり私大量ラーメン塩味をとかつっていやそこに書いてあるんですけども、あのやっぱりラーメン食べたくなっちゃったらしくて、
うんうんうん、
それでラーメン食べるシーンになったんですけどもたまたま
なるほどなるほど
でもあの食べたいものを頼んでくださいと、
うんうん、
でまあそこは別に、
うん、
多分あのシーンとして、
うん、
あそこを描きたいわけじゃなくて、
うん、
なんていうかその少しずつ打ち解けていくっていう雰囲気を一番取りたかった時に、
うんうんう
ん、やっぱり頭からやりたかったんですよね、
うん、
そのお店に入ってきて注文をしながら、
うんうん
はい、でそれで、まあ、あの元役のさくらさんにはこういう話を してくださいと、
うんうんうん、
あのそれところで二人の出会いはっていう、ね
うん、そうですね
をもう一回聞かせてくれるっていう話をしてほしいと、はい
うん、
いうあそこがやっぱり一番大事なところなので、
うん、
でもその前後では、
うん
そんな話をしてたりするっていうそれで多分その本当に あのシーンで打ち解けたんですよね、うん、そのね、あの3人が、
はい、
それで多分、うん、いや僕も好きなシーンなんですが、
うん、
そのだんだんとこう、うん、距離がねこう近くなっていく感じは本当に、
うん、
そのリアルタイムで撮影してるので、
うん、
ね、そのそういう笑ったりとか、
はい、
そういう経験があって、うん、そうなってるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。で最後もう一つ聞きたいと思います。そのミキに会った後に、宿の部屋で3人のかなり長い沈黙のシーンがあります。
はい、
はい、僕はここをやっぱりじっと見つめてしまったんですね、
はい、
うん、で3人それぞれ違う格好で座って何かを考えてると、
はい、
うん、でお茶飲みたいなってジンコが言って、うん、そこでちょっと転換されて、
はいはい、
進んでいくんですが、監督がやっぱりここをみんな沈黙にさせたっていうのは、うん、やっぱり伝えたいことがあるんですね。その沈黙の裏にそれぞれ考えてるんだなっていう、
うんうん、はい、あのミキという人に会って、うんうん、それぞれが思うこと感じることがあるはずで、
はい、
でその前のシーンでね、うん、車あのこう病院でね、はい、入院してるミキに会った後に
そうですね、う
ん、その3人で車でね旅館に向かうんですけども、うん、
はい、
その中では、
うん、
あのジンコとモトコがそれぞれ違う印象、はい、ミキに対する、
うん、
違う印象について話す、
車の中でね、
はい、
話します
よね、はい、でその後は、うん、やっぱり話さない時間があるはずだなと、
うんうん、
次の日にミキと一緒に海に行くことになったんですが、
はい、
何も話さない時間があるはずだなと、
うんうんうん、
でもそこは一番いろんなことを実は思ったり感じたりするはず、
はい、
次の日に海に一緒に行く、
うん、
その多分やっぱりミキという人についてそれぞれが、
うん、
思う、
うん、
そういう沈黙だなと思って、
うん、
で僕は脚本にはなんかまあ、ああいうこう薄い 青い、
はい、
部屋というか、
うん、
あれはいわゆる白墓という、
そうですね、
はい、ね、こう日が落ちて、その瞬間にこう暗くなっていくときに、
うん、
ね、こう青い光っていうか、なんていうか、こう、うん、が残るというか、
はい、
そういう時間で撮影するの好きで、
うん、
でその白墓の時間に、何も言えずに黙ってる、
うん、
でその姿、うんをまあ脚本に書いた時に、
うん、
なんかこう海の、あ、まあ、海というのも水槽かな、
うん、
水槽の中で別々の生き物がポツポツとなんかこうね、
うん、
こういるみたいな、
わかります、
うん、だから全然座り方も違うし、
うん、
そういうイメージだったんですね。
なるほど。
でそういうふうに書いていて、
うん、
でもですから水槽の中のイメージだから何も言わずにでも一緒にいるみたいな、
うん、
あ、そういうシーンかと思って、
うん、
でも、まあ、でも沈黙だけじゃなんだろう、
うん、
なんか違うと思ったので、
うん、
電気をつけることで、
はいはい、
ありますね、ジンコが電気をつけるきっかけで、
うん、
なんかふっと和むというか、なんていうか、うん、多分それはジンコという人の、
うん、
いいところというか、なんていうか、こうね、こう、うん、沈黙が長すぎたらこうちょっとそれをほどいてあげるっていうか、
うん、
なんかその場をね
ちょっと察するところがありますよね、は
い、その場の空気を和ませようとするというか、
うん、
なんていうか、うん、少し楽観的なところがあると思ったんですよね、
はい、
あの人には、
うん、
でそれで、
うん、
まあ、人工役の宮崎あおいさんに、
うん、
そういうふうにしてねと、
うん、
電気をつけて、
はい、
でまあその後なんかしてと、
うん、
いやなんかしてからあのテイクではお茶になったんですけどね、
うんうんうん、
まあ、やっぱり限られてると思うんですよ、
うん、
あの場でできることって。
そうですね、
あ、やっぱりお茶になったかみたいな、
うん、
さすがと、
うん、
でかつやっぱりさすがなのはその自分はその左手がこう骨折してるのでお湯をね、
うん、
一人では入れられないと、
はい、
だからね元子に手伝ってくれと、
うん、協力してもらいますよね、
はい、
うん、
まあ、あの辺がまたねこう、
うん、
その辺の何ですかね、あれは本当に、いや、あそこは脚本に書いてなくて、あの場にいて感じ取ったことなんですよ。
なるほど。
でもそれは、
うん、
まあ、僕は あれはやっぱり人工としてもうあの宮崎さんはなんかあの場にもう入れて、
うん、
でもあのねもあの安藤サクラさんは元子という役で、
うん、
忽那さんは原木という役で、
はい、
なんかもう撮影も後半になったので、
うん、
自然にその場に入れる感じだったんだね、うん、
あ
だから何やってもその人らしく感じれるようになって、
うんうんうんうん、
それで生まれたシーンですかね。
なるほど、
はい、
うん、なんかお聞きしてよかったです、
はい、
うん、まだまだねたくさんあの聞きたいシーンなんかあるんですけども、ここでね一曲おかけしたいと思うんですが、この曲を選曲した理由ってございます？
はい、
はい、
あのアンサリーさんが、まあ、好きでして、あの CD あのアルバム何枚か持ってるんですが、
はい、
それでも一番この曲が多分好きで、
うんうん、
でアンサリーさんがこう出されたいわゆる何でしたっけ、他の人の曲を歌うっていう、
はいはい、カバー、
あそうです、
はい、
そう、うん、カバーアルバムの中の一曲なんですね、うん、
なるほど、
心という、
うん、
あの心という曲がありまして、
はい、
まあ、多分アンサリーさん本当に好きで歌ってるんだろうなと、
うん、なるほど、
でアンサリーさんって本職がね、うん、外科医、
そうですね、
ね、
うん、
をされてる方で、
うんうん、
で本当にでも歌うことが好きで、
はい、
それでその好きで出されたアルバムらしいんですよね、それが、
うん
うん、でそれ、出てすぐに買ったんですけど、
うん、
まあ、中でもこの曲は本当にそれこそ、まあ、今の話で言ったら本当にあの詩、まあ、本当の意味の詩なんですね、
あ
歌詞というよりは詩なんですよ、
わ、
うんうん、
かります、
うん、言葉が、
うん、
心は何とかです、
うん、
心は何とかですっていうふうに、うん、そこがまさに詩で、
うん、
見てる人、あ聞いてる 人って、
うん、
なんかねこう何か浮かんでくるんですよね、
うん、
こうその言葉で、
はい、
そのいろいろ、ね、でそれは、
うん、
まさに聞いてる人に委ねてる、
うん、
その言葉で何をね、
うん、
こう感じ取ってもいいですっていうような潔さがあって、
うん、なるほど、
あまりこう、うん、意味を追ってないんですよ、
うんうんうんうん、
こう深い意味を、
うん、
そこがでもどっかでか感じ取るんでしょうね、
うんうん、
スーッと入ってくるんですよね、その、
うん、
スーッと入ってきてかつこう広がってくんですよね、うん、こう自分の中で、
うんうんうん、
こういう曲は なかなかないなと思って、
うん、
でそれで選びました。
なるほど、では改めて曲紹介の方をお願いいたします。
はい、アンサリーさんで心。
堀本裕樹17音の夜。